こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。今のは何ですか？今ので一応本当雑談ラジオって言ってるってことなんですか？
言ったんですけど、分かんなかったですかね。
分かんなかったですよ。スネークマンションじゃないですか、昔の。
うん、そうですね。
懐かしい。
ね、僕それちゃんとスネークマンションの見てないやつです。
そうなのか。私たちが小学6年生ぐらいの時ですよ、流行ったのが。
そうですね。いとこがとっても大好きで、YMO とスネークマンションと、タッチの足立、何でしたっけ、
足立みつる
がすごい好きで、はい、僕のいとこ1個年上で、陸上とかバスケがすごい上手で、はい、勉強もすごいできて、はい、自分の何倍も優れた人間だって思ってすごいコンプレックスがあったんですよ、劣等感があって、だから自分にはまだ YMO とか足立みつるは早いって思ってました。
なんだそれは。足立みつるが早いか。
そう
そうか。なんか足立みつるとお兄さんが足立つと思って行って、でなんか兄弟で学年雑誌、学研の雑誌に連載してたんですよね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、足立みつるさんは もともと野球漫画とか描いてて、お兄さんはギャグ漫画描いてて、どんどん弟さんだけが出世して、確か今お兄さんマネージャーやってんじゃないかな。
あ、そうなんだ、すごいですね。
今ちゃんとスタートできてたのかな。私たち自己紹介してました。
僕はしましたけど、増野さんしたかどうかちゃんと聞いてなかった。
歌人の増野幸一です。
はい。
もうね、なんか前回僕今朝聞き直してみたんですよ、前回の放送。
あ、本当に。
あ、で前回の放送消えちゃったんですね。
あ、そうだ、配信が消えて、
はい、あれ消えた原因分かりました。
何でした？
半分は僕が悪いんですけど、YouTube なんか中継してちゃんと公開された後に、公開がうまくいってませんっていうエラーが出たんですよ。
あ、そうなんだ。
それでそのエラーのやつを消しますかっていうのが出たから、そのちゃんと公開もされてるんですよ、もう動画は。だからその消しますって押しちゃったんですけど、したら本ちゃんも消えちゃったの。だから本ちゃんのやつと、そのエラー出ましたっていうエイリアスみたいなものが両方映ってたんですけど、そっち消すともう両方消えちゃうっていう仕組みらしくて、
じゃあ消しませんってやれば大丈夫だったんですか？
大丈夫だったんだと思うんですよ。でももう一つはちゃんと公開されてて、一つがもうなんかずっとこうエラーでずっとぐるぐる回ってる感じだったから、消さないといけないのかと思ったんですよ、それでとっさに消しちゃったのが原因だったんですけど、なんかあれは半分僕はいけないんですけど、消しちゃったから、でもあれで消さない選択する人がいるのかなっていうような、その今もなってるでしょ。今も前回の簡単短歌塾っていうやつの放送がちゃんと公開されてるんですけど、それがエラーになってますってずっとぐるぐるしてて、それ消したいんですけど、消すとまた消えちゃうって分かってるから我慢して。
じゃあどうすればいいんですか？待ってればなんか解決するんですか？
分かんない、何も分かんない。だから YouTube も何度も中継してますけど、何一つ分からずにやってます。
そうなんだ。
はい。で、そうだから、その前回だからそれも消えちゃっただけじゃなく、簡単短歌塾っていうのも1回分全部消えちゃったから、それやり直しましたもん。
そうなんだ。
で、こっちは小泉さんが録音してくださってるから、
ね、
一応音だけは公開できましたけど、前回よりによって普段やんないのにちょっと映しますねってのが多くて、例えば目黒雅也さんがゲストに来たりとか、
なるほど、
あと途中から夜の日の店長の加藤田さんがいらしてて、
はいはい、
何度もそうやって映しますよとかやってるんですよ、にもかかわらず生中継とかが消えちゃったっていうね。
そう、しかもね、俺が増野さんが工藤官九郎さんの小説はつまらないと言ったと誤解して、
はい、
それを訂正させるっていう、
それも小泉さんが先にそう言って、で目黒さんがそうだそうだって、
とても申し訳なく思います。ごめんなさい。
ただ聞いてくださってた方がね、
なんで誤解したのかよくわからない
って。で、僕も謝ったものの聞き直してから、
間
違えてない。
そう。
ただその前に、水戸橋博士と工藤官九郎なんか間違えて言い間違えたりもしてるし、ろうそくね、誕生日のろうそくを買い間違えたりしてるから。
そうです、ね。
まあ、その文脈なんですよ。
全く不必要な3があったりしましたね。
そう、その全部聞いてると、そのミスの積み重ねでまたミスしたっていうふうに思ってしまったのは、分かんなくはないんですけど、なんかでも僕も僕で堂々と言われたから、そうですとか今言い間違えましたかとか言って、 悲しい回でした。
申し訳ありませんでした。
なんかミスだらけで、あの日も本当調子悪くて、それで動画も消えちゃうし、自分で消しちゃったし、そのね、YouTube の動画が消えちゃった問題はちょっとね、別枠で僕がYouTuber 始めたばっかしなんで、ちょっと番組やろうと思ってます。 YouTuber 初心者が苦しんでるっていう番組を、それはまたやりますけど、前回本当一日中そういうミスが多くて、散々な一日でした。
ただ確実に改善されましたよ。あの台がカタカタいう問題を解決するために、今台の下にバスタオルみたいなの敷いて習ってます。
あのなんかね、もうね、あのカタカタしちゃダメっておっしゃるんだけど、もう僕カタカタしちゃうんですよ。もうなんかお茶入れたりすると、
あとね、音が出づらいこのトレーも、
ね、
金属から木に変わりました。
それは自分で聞いて反省して、カタカタカタして方してるなと思ったので変えましたよ。少しずつは変わってるんですけどね。
そうですね。
なんかでも私たちの番組さ、どうなんだろう、なんか今朝聞いてて思ったのは、やっぱ言い間違いも多いし、あとね、私たちまださ、棒読みな喋り方が大事で、たまに小泉さんが前回みたいにシャウトすると、怖い。
ごめんなさい。
で、僕自分もね、自主映画の中でシャウトしたことがあって、ふざけて、それを松山智弘さんが、松野君嫌いになっちゃうよ、怖いって言われたことあって、
なるほど、
それは分かんなかったんですけど、前回分かりましたよ。やっぱ普段棒読みの人がシャウトすると怖いんだよ、
興奮して喋ると良くない。
あとそれをちゃんと、あの爆笑問題の田中さんみたいな人が、こう突っ込めば面白いのかもしれないけど、誰も突っ込まない、
我々はない、野放し、
そうダブル恵比寿さんだから全然
そう
怖い番組でしたよ、そこは。
そう、あの僕ね、前からね、新潟の恵比寿さんだってマッスル酒井さんに言われて、何言ってんだろうって思ってたんですけど、チェリーボーイズを自分で読んだら確かにそうだって思いました。
小泉さん、恵比寿さんって言われて嫌ですか？
いや、そこまでじゃないでしょうって思ってたんですよ。
なんか世界には恵比寿さんだって言われると怒る人がいるんですけど、僕は光栄ですけどね。
今は、まあ、光栄な面、もう僕やっぱ里親とかやってるので、
立場上ね、
そう、もうちょっと常識人でありたいとになってきてるんじゃないかと自分で思ってたんですよ、
なんかね、陰口でね、あのエゴサーチで見つけたんですけど、陰口で、あの小泉さんと増野はなんか恵比寿さんですよっていう風に、なんか水戸橋博士でこそこそっと言ってる人を見たことあるんですよ。
なんと
それ陰口っぽく、
あ、
この人にとっては恵比寿さんっていうのがもうからかいの対象っていうか、なんか香ばしい人みたいな、こう眼差しなんだなってことがね、
根本さんに散々
ね
いじられてる恵比寿さんですからね、
と思われてしまってるんですよ、でも別に私は全然光栄ですけどね。
僕はガロケの大先輩で、
恵比寿さんは
天才だと思ってます。
だって映像を撮っても素晴らしいらしいですよ。
そうですね、見ましたよ、DVD 買いましたよ、新潟で上映しなかったから。
もうみんな恵比寿さん才能高すぎて誰も褒めないけど、映像もすごいって言うから、もう才能もう溢れた人ですよ。
クライマックスで、屋上で延々ビンタし合うっていうのがね、すごく良かった。
あと恵比寿さんみたいなポジションってタレントとしてなれませんよね。
そうですね、
あのほら、ピエール滝さんもなれない人じゃないですか、前から思ってるのは清水美智子さんとピエール滝さんと恵比寿さんは目指してもなれないですよね、ああいうポジションって。
そうですね、
そう
でね、あの前回僕、太田さんに、あのもう一人の人って言われて、
もうそれね、ちょっと改めて言いたいんですよ、なぜかっていうとね、3月4日のね、本と雑談ラジオで別のアカウントと混同されてたっていうのを、でそれはどういうことかって聞いてみて分かったんですけど、私が
そのツイートは、芸人水道橋博士、歌人増野浩一、もう一人の方、
それね、ちゃんと調べました。2月21日のツイートで、この〇〇〇さんって何て言うんだろう、これリアルクティリックスさんっていうのかな、
そうなんだ、
ちょっと読み方わかんないです、
みたいですね、
あの〇〇〇〇ってこう吹き出しみたいな感じのアカウントの方なんですけど、多分このアイコンはあれですね、あのほらギャラ書いた人、
ギャラ、
あのはぐれ雲の人の絵じゃないかな、
ジョージ秋山さん、
ジョージ秋山さんの絵をアイコンにしてて、その方が2月21日に芸人水道橋博士、歌人増野浩一、 もう一人の方、小泉智子
オチにされてる。
ってされてて、この話をした時に、僕が怒ってた、松野が言ってない発言を、なんか、皮肉ってる人のことをずっと喋ってて、
そうですね、
で小泉さんが、この人と同一人物ですかって僕に聞いてて、僕が、よくわかんないですけどって曖昧に言ってたせいで、流れ上には同一人物みたいな感じに聞こえちゃってたんですけど、決して私は同じカウントと思ってませんし、小泉さんも聞いただけだから混同してないと思いますよ。ただ、まあ、ね、確かに混同されてるように聞こえてしまったのは大変申し訳なかった、まあ、
僕はそんなに腹立ってないし追及もしてないんですよ。
それはお詫びし訂正します、で、それで何、もう一人の方って言われたことがきっかけで、
で、まあ、あの俺が、ま、あの誰よりもその水道橋博士さんが来た時に太田さんを擁護したにもかかわらず、そのようなでカボイリスナー、もうヘビーリスナーですよ、でだけど僕ね、太田さんの本さっぱり読んでなかったんです。カラスと、日本言論と、あと何冊かなんか読んではいるんですけど、小説は読んでなかったんですよ、でテレビも全然見てなくて、でやっぱラジオリスナーとしてしか太田さんと接してないなって思って、ちょっとちゃんと太田さんの小説と向き合ってみようって思って、文明の子を買ったんですよ、文庫で、新潮社版出てたので、で読み始めたら最初なんかね、会話の小説ですごい短いやつで、あれこれちょっと俺のあんま好きじゃない、ただの会話劇の小説がこの後も続くのかなって不安になったんですよ、で途中からねだんだん面白くなってって、特にね、出来損ないのヒーローっていう中で中盤にある、短編がね、ちょっと長めの短編が、もうちょっとね背筋がゾワゾワしてちょっとおえつするほど良かったんですよ、
それせっかくだからちょっと映してあげてください。
はい、
今日は動画ちゃんと残ると思うんで、
まだね全部読み終わってないんですよ、半分ちょっと読んだくらいだなので、まだちゃんとは語れないんですけど、
文明の子、
あれこれ初の挑戦小説って書いてあるな、
まあでもだから短編連作とかなんじゃないですか。
そうですね、まああのちょっとつながってる話が多いんですよ、で増野さんは何かこれじゃない本読んだんですよ ね、
そうこれ読んだったと思ったら違いました、最初の本小説は読んでて、でも結構読んでますよ、爆笑問題の名義の対談的なものもいっぱい読んでるし、小説もその、楓書店っていう出版社が、私がお世話になった二見書房にいた方が独立して作った出版社で、そこでよく太田さん本出されてるので、それは読みました。でそのかん、まあ、でもこの文明の子もちょっと読んで感想をお伝えしましょう。
そうですね、いやもうねすごく面白い、まだ途中だけど、あとね太田さんとあの奥様が、不妊治療されてた話は妻から聞いてるんですよ、でも実際お子様いらっしゃらないじゃないですか、でもねもう子供俺以上に子供のことで頭がいっぱいなくらい子供の話ばっかり。
ああなるほど、その辺はあれですね、やっぱ小泉さんならではの読み方ですね。
子供ですね、ただ実際お子様とあんまり接してないせいか、ちょっと遠くから眺めたような子供描写なんですよね。
なるほど、
そこがね僕としてはちょっと物足りなさを感じるんだけど、だけどこの子はこの子でしかありえない、例えば増野さんが小さかった頃の増野小一っていう子供はその子でしかありえないようなことじゃないですか、だけどそうじゃない感じの子供した姿なんですよ。
なるほど、
そこがね物足りなくはあるけど、でもだけどそこ子が強すぎると、逆に全然違ったり冗長になったりするのかなとも思いました。
なるほど、僕がおすすめの太田さんの本はこれです。
はい、
天下御免の向こう水で、多分文庫本になってますけど、これの、まあ、最初のエッセイ集の最初の一編が夏休みっていう作品だと思いますけど、まあ、それをねまず読んでほしいですね皆さんには。
この前さらっとね読んだらね、それもちょっとゾクッとするほど良かったですね。
いいですよ。はい、 ということで、じゃあこの本はまた次回かどうか分かんないけど取り上げましょう。
そうしましょう、
はい、今日はでも雑談会なんですけど、
まあ、本を選定する会でもあるんですよ。
月曜日の友達読みましたよ。
あ、これもね素晴らしかったですね。前回帰りの新幹線で読みましたよ、う
ん、ねえ、これはなんかちょっと新しい漫画でしたね。
そうですね、うん、まああのね、ちいちゃんは少し足りないも、もうむちゃくちゃ良かったんだけど、うん、それとちょっとトーンが違う良さがありましたね、うん、あの、うん、僕ね連載で読んでたんですよ、はい、スピリッツで、でと、あの月1連載かなんかで、うん、割とは間隔空けて読んでて、最終回急に最終回になっちゃってびっくりしたんですよね、そのそれこそ前去年のこの一巻を取り上げた週くらいに最終回が発表になって、その時読んだ時はなんか二人がまるで自問自答してるような、同調しちゃってるような感じがあって、あれって思ったんですよね、
うんうんうんうん、
お互いなんか個性が消えてるような。だけどこれを二巻と通して読んだらそれは全然違ってました。
なるほど、
共感でした、そこで描かれてたのは。
うん、
それがね、そういうわけで、
これどうします、改めて喋ります、今日喋っちゃいます、
あ、改めて喋りますか。
なんか僕は面白かったんですけど、あんま分析するっていうよりは新しい漫画だなって感じだったな。
ほう、
ど
ういうところが新しかったですか。
語り方が、モノローグとかがずっと出てくるんですけど、全部吹き出しに入ってるの。
そうですね。
で、背景も細かい背景もあるんだけど、昔だったらこれダメだよって言われるような吹き出しだけで表現とかずっと続くじゃないですか。
そうですね、少女漫画みたいな感じですね、う
ん、昔のはみ出しっ子シリーズかよってぐらい言葉が多くて、で、なんかやっぱ男女の差が、語り手が女の子なんだけど、作者のことが女性か男性かもよくわかんないし、
そうですね、
不思議な感じでした。だから世代が新しい感じ。
ああ、何歳ぐらいの人なんでしょうね、うん、
なんか世代ってあるなと思って、なんか引き合いに出すのも失礼なのかもしれないけど、塚子大江さんとかのね、
はい、
舞台を現代の人が再上演したりするのを見たりするんですけど、
うん、
あまりにも残存女卑で引くんですよ、その女性の捉え方が、
うんうん、
で本当に多分当時はそれがみんなの普通の感覚だったと思うんですけど、
うん、
そういうのってもう本当5年10年の差でかなり変わりますよね。
そうですね。
だからこの月曜日の友達を本当にグッとくる、もっともっとグッとくるのはもしかしたら同世代かもしれないなとも思ってみましたね、若い子たち。
うん、同世代は何歳なんでしょうね。
ね、その辺もわからない。でも
素性がわからないからわからない。
なんか、あ、こういう風に終わるんだっていう感じとか、うん、なんだろう、こう思い込みで漫画ってこういう風に進むだろうと思ってるのを裏切られるから新鮮でしたね。
このね、月野っていう主人公の友達の男の子が、
はい、
兄弟がいて一人でね、その面倒を見ててすごいいろんなものを背負い込んでるんですよね、うん、ですごく現実を見つめてて、自分 は、うん、この町から離れずにここで働いて大きくなっていくんだって言って、
うん、
そういうところの切なさみたいな、いろんな人が
ね、
う
ん、なんか意外と群像劇なんですよ ね、
そうですね、
いろんな人の気持ちが出てきて、
へ、
あとやっぱ主人公たち2人が一旦ちょっとこう距離を置いたりするとか、割とそういう意味では普遍的な青春話だった気がする、
その恋をしないところがいいですね。
そうですね。
してるのかもし、秘めてるだけかもしれないけど、
女の子が割とその恋愛にこうまだそのまっしぐれじゃない感じに描かれてるから、そこはね意図的でしょうね。
そうですね、
そう、いやこれはちょっとベスト10に去年僕あげなかったんですけど、上がってのもしょうがないぐらい面白い漫画でしたね。
この2巻がね最後間に合ってたら去年の 本当雑談ラジオで僕は1位にしてましたよ。
そうですか、そこまで好きですか。
すごく好き。
いや僕はかなり面白かったけど、あのあ新しい世代だな、僕の中であの人に近いかな、だから距離感は、あのほら夏至系さん、
ああそうか、そうですね、あの僕ね夏至なんとか夏至系さんは全然読んだこと、ちょっとしか読んだことないんですよ、
あの内容がじゃなくて距離感が、僕からの距離感が、あの面白いんだけど世代的にあのもっと本当に味わうべき人がいるんじゃないかと思わせる感じが、
ああなるほど、うん、そうですね、
夏至系さんってフルネーム何でしたっけ、
わかんない、
今調べてみますね、この人も女性か男性かわかんない、宮崎夏至系さんだ、
あそうだ、
うん、まあでもだから性別問題はやっぱりある程度あるような気もするけど、こうやって描かれてるとそんなに女性か男性かって区別しちゃうのもつまんないことなんじゃないかと思うようになりましたね。
そうですね、うん、まあでもどんな人が描いてるか気になりますよ、
うん、だから昔さあの男か女か分かんないってずっと言われてた人で、
はい、
ほらさゆりちいごを描いた人何でしたっけ、
全然分かんないです、
ちょっと待ってくださいね、
さゆりちいごって何ですか、
年で言葉が出てこない、こういう名詞が、
はあ、
漫画嫌いって僕の本の、
はい、
紹介は間に合わなかったのかな、プロフィールに書いてるんだと思うんですけど、村上桂さんだ、
あ村上桂さんは
最初名前
は聞いたことあるけど作品は読んだことないですね、
最初女性か男性か分かんないっていう風に言ってて、まあ今は女性であることを公言してるのかな、あの多分少年誌青年誌で書いてたから男性読者に寄ってたんだと思うんですよ書き方がね、
うん、
うん、はすごくあの出てきた時に新しい感じしましたね、割とすっごい奇策を書きそうで、まあ、好きなんですけど、
うん、
短編集がどうしても好きでした、
うん、
村上桂さんは、その後もいっぱい漫画書いてるんですけどね、
うん、
もう漫画の趣味とかはこの漫画嫌い書いた時から止まっちゃってるな自分は、
ほう
もちろん新しいものも読んでますけど、小泉さんはそういうことなくて全然新しいものも面白いですか、
まあ、こういうとんでもないの出てきたらね、ちょっとワクワクしますね、
うん、そうかやっぱそれは、ね、漫画家として書き方とかは気になるんですか、
いや書き方とかやっぱ話が面白い、
あ話として見るのか、
そう、うん、まあ、トータルで面白いじゃないですか、
まあ、面白いですよ、
うん、まあ、あとやっぱみんなが褒めてても、だからこの漫画がすごいとか出た時に、うん、
はい、
あの1巻2巻ちょっと読むんですよ、
うん、
だいたい子供少年漫画もう全然読めなくて、
本当ですね、確かにそうだ、
まるで入ってこないんですよ、
あの漫画ランキングのみんなが面白いって言ってるものを読むと、あまりにも合わなくてびっくりする、
暗殺教室とかもう本当全然ダメでした、
だけどそう思えば、
うん、
これはランキングの方でしたけど、
うん、
ランキング上の方のものでここまで面白いのは僕も少ないかもしれない、
あ
うん、なんかね合わないんですよね、
うん
うん、なのでメジャーってそういうことなのかな、
そういうことかもしれないですね、
うん、全然合わない、今まで僕の人生で、唯一自分がベスト1にしたもので、
はい、
あのベスト10ランキングで1位になったものって、
はい、
ママはテンパリストだけだもん、
お育児漫画の金字塔
あれはそもそも1位になることが珍しいような漫画じゃないですか、
そうです ね
だからもう人生でそれだけですよ、世界の評価と私の好き嫌いが一致したのは、
うん、まあでもあんまりぴったりあっても気持ち悪いじゃないですか、
でもたまにいるんですよ、なんかほら僕インタビューをずっとしてた時にね、あの人あのロングバケーションの脚本家の人って何でしたっけ、
北川なんとか
北川恵理子さん、
はい、
にインタビューしたんですけど、
はい、
なんか私は自分が好きなものが売れるんですって言ってた、
へ
なんかミスター・ツルデンとかスピッツとか自分がいいなと思うものは売れていくんですって言ってたから、
うん、
多分そういう感性の人はヒットドラマを描けるんですよ、
羨ましいですね、
うん、
まあ、しょうがない、
そう はい、で前回の訂正ってもっとあった気がするんですけど、
はいはい、
なんかいいですか小泉さん、
はい、
特に
どうぞどうぞ、
あの訂正は
どんどん訂正していきましょう。あ、僕の訂正、はい、僕はもうすっかり忘れてしまいました。
そうですか、僕はあのあと僕のことを僕の番、ま、僕が言ってないことを怒ってた人に関して、
うん、
ちょっとやり取りしてたんですけど、
えその人と、
そう、
へ
その人は最後までなんか山洲の光一は結局キモいって言い続けてたんですよ。
いいじゃないですか。
だけどなんか急にね、なんか謝ってきたの。
謝ってきたの？
そう。なんでだろう。
怖くなったんじゃないですか。
僕が訴えそうで、
うん、不気味で。
不気味で。そうなのかもしれない。いやすごい軽薄で、そのどんなこと言っても増すのはうざいみたいな。
はい。
なんかね、ちょっと待ってください。もうこれ紹介するのやめようかな、終わったことだしと思ったけど一応紹介しておきますね。
はい。
なんかその松野浩一がそのキモい言い方がキモかったって言ってて発言してない発言を言った人、
うん、
ですけど、
うん、
その人が松野浩一が俺がうざいって言ったことに納得いってないみたいだけどお前の喋りを聞いた上でうざいと思ったんだよ、
うん、
怒る筋合いないとかそういう話じゃない、怒る筋合いないっていうのは僕がね、
うん、
あの太田さんは爆笑問題の太田さんは私にそういうふうに言ってもいい、いい筋合いあるけど、
うん、
太田さんのラジオ聞いて怒ってる人は、
うん、
松野の発言も聞かずに言ってるから、
うん、
怒る筋合いないんですよってツイートしたの、
うん、
そのことを踏まえてこう書いてるんですけど、
うん、
その後のすっごいのこの人、
う
ん、それでねあとてっきり松野コーチが太田さんってそういうとこありますよねって言ってたと俺も思ってたけど今見返したら言ってなかった。それは俺の間違いかもしれないけどどっちにしろ松野コーチの喋りがうざいことは変わらないっていうのね。それでさらにその次ね、ただ気になるのはさっき見た動画は後で後編をつなげたやつで最初に見たやつと違うんだよね。そういうとこありますよねって言ってたと思うんだよな、あのキモい喋り方でって言うんだけど、つなげてないから
何のことか全然わかんないですね。
だからこの人勘違いしてるの、あの小泉さんが、
うん、
長すぎるから前編後編に分けたじゃないですか。
そうですね。
それで僕自分の生中継動画はそのまま編集もできないから、編集できないからしないんですよ、一応あれも小泉さんに合わせて、
はい、
第何回第何回って分けたんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、あのズレが生じちゃうじゃないですか。
そうですね。
だから小泉さんがあの音声を2つに分けたのに合わせただけなの。
数を揃えただけ。
揃えただけなんだけど、それをこの人は勘違いしてるの。
うん。
それで僕がさすがに何て失礼なのと思って、でさらにねこの人ね最後にね僕がそういう風に反論したらね。
はい。
松野コーチが理屈でやり込めようとしてくる嫌いだわって書いてんの、
うん、
でも理屈も何もさ言ってないことなんだもん。
そうですね。
そしたらねあのその最後のツイートを消したのこの人が。
へえ。
その理屈でやり込めようとしてる嫌いだわを消したの、
うんうん、
それで僕がね一部消されたツイートあり自分自身が証拠隠滅をするタイプだから編集なしで公開してる YouTuber 動画なのに後から改変されたと勘違いするんだろう、
うん、
事実誤認の認めなさものすごい。ツイートの文章から中学生くらいの年齢の人と思っていた自分が迂闊でした。お元気で増野浩一本当雑談ラジオっていう風にね、
うん、
書いたの、
うん、
本当に僕中学生くらいだと思ってたのこの人のこと、
うん、
甘いにもこう短絡的だから、
うん、
したらなんかその後もうだうだと、
うん、
なんか中学生ですいませんでしたとか書いてたんだけどそれももう消されてて
実際何歳なんでしょうね
結構年配の方みたいな。でその後急に謝ってきたの、それでねなんかね
なんて謝ってるんですか。
いやすごい丁寧な謝り、松本さんすいませんでした僕が間違えてました。
あそう
そう。でもうさすがにあんまり謝るからまあそれでねそれでさらに2回謝ってきたの。今回はラジオの件と増野さん自身に失礼なツイートをしてしまい申し訳ありませんでしたって言うから、うん、もういえいえこちらこそおやすみなさいませって、
うん、
あのスタンプでねあの目黒さんが書いたイラストスタンプがあるんですけど、うん、あれをツイッターにこうくっつけて返事して終わったんですけど、うんうん、 急だからびっくりして、なんでこんなに態度が変わったんだろうと思っています。
そうです ね、 ね、
僕がなんかツイッターで変なこと言われたらカジュアルにあの裁判を起こせばいいですって人のツイートを、
うん、
昔リツイートしたことを調べたのかな。
あ、なんか野球選手の奥さんが誹謗されて、うん、
はい、
それであのログを調べて、
はい、
裁判を起こしたらその誹謗した人が、
うん、
すごい何百万円も払わなきゃいけなくなったみたいな記事を僕見ましたよ。
ね、僕ねそのエゴサーチしてても、反応しないこともあって、あの悪口でもあこの人バカすぎるなと思った時は、
はい、
スクリーンショットを撮っておくだけにしてるのねでこの人の場合は、まあ、中学生ぐらいだと思ったから反応しちゃったんだけど、なんかなんだろう。でこの人のツイートも全部スクリーンショットを撮ってありますよ。
は
あ、でもまあよっぽどのことがあったらあの訴えたりするかもしれませんけど、キモいっていうのはさこの人の主観だからさ、
そうですね、
しょうがないもんね。
そう
で私たちがキモいっていうのは前から最初の第1回ぐらいからさ喋りがキモいって言われるって話はしてたから、
してたしね。俺はね自分でチェリーボーイズ読み返したら本当にキモくなったので、うん、誰がキモいって言ってもその通りですとしか今言いようがない。
その主観に関しては別に抗わないっていうか
う
あの喋り方がうざいとかキモいって言われたら、まあ、それはあなたにとってはそうでしょうねとしか思わないし、僕自身だって例えばテープ起こしって作業あるじゃないですか、
はい、
こう、
はい、
文字起こし、
はい、
あれをライターとしてずっとしてたから、
うん、
自分の喋り方が気持ち悪いとか自分で思ってますよ、
うん、
でももうずっとやってると、
うん、
慣れました。
そうなんですよ。
もう昔は自分の声なんて聞き返したくなかったけど、もうずっとやってるし責任上ラジオも聞き返すんですね、
はい、
ミスがないようにか、
はい、
だからもうこの人自身多分ねこの吉祥寺の吉って書いて吉さん吉さん、
うんう
ん、この人もね自分の声を録音したらねもっと気持ち悪いよ
そうですよ。
多分この人が松野浩一の反論を YouTube で喋ったらきっとね僕の何倍も気持ち悪いと思うよ、
うん、自分で聞いたらですよね。
そう、あと顔とかもきっと晒したら、もう絶対僕のこと言えないと思いますあのもう晒してくれてもいいですけど、
うん、
やってくださいもしそう言うなら。
そうですね、
うん、でまあでも謝ったことだし、本当にあのいえいえこちらこそおやすみなさいませっていう気持ちしかないんですけど、まあでもちょっとびっくりしたのはやっぱり言ってない発言なのに、
うん、
太田さんがああやってラジオで上手に喋ることで、
うん、
言ったこともされてしまうってことの恐ろしさですよ。
そうですね、
はあ、恐ろしい。
まああんま、まあ、YouTube でそのね例えば、
はい、
あの君の名はの時とか、
はいはい、
聞く人が増えるじゃないですか。
急にね。
でも大体の人はあの結構毎回楽しみに聞いてくださってるじゃないですか。
まあね、今も24人が聞いてくださってますよ。
そういう人こそまあありがたいじゃないですか。
そうだから全員のことは納得させられないから、私たちの棒読みのおしゃべりを面白がってくれる人が聞いてくれればいいんであって、
うん、
キモいと思う人は聞かなきゃいいんですよ。普通に無料なんだしね、
うん、
本当に。
僕ファミレス映画館っていう映画のポッドキャストしてて、
はい、
ブレードランナー2049を僕は結構悪く言ったんですよ、
はいはい、
そしたらちゃんと理解してないのに悪く言うなっつって、
はい、
ひどいお前はダメだみたいにすごい書き込む人がいて、
はい、
でもそれは たまたま2049をの回だけ聞いた人なんですよ。
そうですよね。
そう、そんなのねずっと聞いてる人はまたアホなこと言ってるなってい
つもね、
いつもの調子だって済むんですよ。
あ、今なんかコメントでキモくないですよってわざわざコメント、いやキモいかどうかは主観だから、あのそんなのいいんですよキモくても。
そうですね、
うん、
ただそのねキモいっていうのと理屈でやり込めようとしてるっていうのは全然違うじゃないですか。
違います。
だって理屈でやり込めようとしてないもん。
してないもん。
ただ違うよって言ってるだけ
じゃん。だからね、
そうだから そこで歪ませることに対しては違うと言わなきゃいけないじゃないですか。
そうでも僕なんてもう松野浩一うざいっていうまとめサイトがあったぐらいだから、
はい、
もううざいキモいって言われ慣れてて、
うん、
そんな新鮮じゃないこと言われてもちっとも面白くないし、
うん、
あと自分自身はねあのたまに言っちゃうけどうざい、今日もさっき動画のスタートで言っちゃったけど、うん、うざいとかキモいとかって 別に自分に正当性ないじゃない。
そうですね、
政治的なものだから、うん、その自分の感情を言うことってそんなに正当性があるのかっていうところまず疑うべきだと思ってるから、うん、キモいと感じたりうざいと感じる自分が間違えてることもあるじゃない、うん、例えば差別ってそうでしょ。
そうです、ね、
何か見てキモいとかうざいとか思ってしまうことが、全然正当な理屈じゃないこともあるじゃない、うん、偏見とか、
うん、
だからそれは人間ってそこを抑えなきゃいけないと思ってるから、
うん、
でも僕も人間ってハムスターだといつも思ってて、
うん、
もう人間も結局こう暗いとこが好きだったりとか、
うん、
こっちの道歩きたくなっちゃったりとか、
うん、
あと綺麗な女性がいたら中学生球児が殺到しちゃったりとか、
うん、
もう動物じゃないですか。
そうです ね,
ね。だから絶えず自分を戒めてないと、うん、人のことをうざいとかキモいとかで片付けてしまう人になってしまうんですよ。それは人じゃない、もう片付けてしまう生き物になってしまうわけですよ、
うんうん、
それは気をつけないとと思ってますけどね。
はい、まあ、はい、僕もちょっとねそういうとちょっと関連あるかないか分かんないんですけど、はい、うちの子になりなよっていう里親の本を3年前に出したんですよ、
はいはいはいはい、
でこれの感想をこの前ふと目にしたら、まあ、この人は私とは絶対合わない、図書館で借りたんだけど、もうそういうことなのでみたいに書いてて、ああまあ自分のね一部をたくさん書いてる本なんですよ、確かにそうだけどってその時にね僕は何を思ったのかというと、はい、だったらあなたに会う人誰なのかちょっと教えてくんねえかなって思いました
まあね、まあでもそれさ今可視化目に見えちゃうからそうなっちゃうけど、昔からそういうことってみんな勝手に言ってたんでしょうけどね。僕よく自分の書いた文庫解説がね、
うん、
賛否両論になりがちで、
うん、
角田光代さんの誰かの愛しい人っていう文庫本の解説書いたんですよ、うん、それなんかもうアマゾンとかでもこの解説が腹立たしいとかもう本文より解説のこと言ってる人がいて、でもそれは、ま
あ、最後に読むから印象に強くなってるんですよ、
まあね、まあ申し訳なかったですけど僕だってさ解説なんだからさ、うん、そんな台無しにしたくないですよ、好きだから角田光代さんのこと書いたんだし、自分なりに精一杯書いて編集者も OK してくれて、角田さんも OK してくれたから載ったものなんですよ、
うんうん、
でもそんなに嫌いなのかと、
うん、
でそれ僕プロにも言われたことあって、うん、出版社の編集者にも、
うん、
マスオンさんの原稿いっぱい読んでみたけど角田光代さん の解説は好きじゃないって言われたことがあって、もうその人と仕事やっぱし続けられないと思っちゃったもん。 あんなに一生懸命書いて心を込めて書いたものが、
うん、
ダメって言われちゃうと、
うん、
あじゃあ僕の本質はきっとこの人嫌いなんだなって思っちゃうもん。他の部分でねつながることはできると思うけども、
うん、
あこの書いたここが嫌いなのかっていうのがありません、小泉さん自分の編集の方とかで、
うん、
だったら自分じゃない漫画家に頼めばいいんじゃないかと思うことないですか。
まあ、なくはないですけど、まあ、過去の自分の漫画を読んだらあまりにキモくてよく今まで付き合ってくれてありがとうっていう、まあ、感謝の気持ち
すごいことじゃないですかその過去の漫画を読み返して成長を感じるなんてい
やもう、いや成長じゃないですよ、どうかしてたんですよ
ただどうかしてる漫画ってその時しか書けないから、
そうですね、
その童貞マインド忘れてない時に書いてよかったじゃないですか。
まあ確かにその通りです。
今から小泉さんはすごい枯れた感じの包容力ある漫画書くかもしれないですよね。
そうですね、
中和目線の、そう思うと自分は全然中和目線じゃないままになっちゃったな、
うん、
子供に会えてないから本当に小泉さんだからすごい偉いですよね。
偉くないですよ、
あのこっそり読んでるんですけど、あの、はい、Facebook の日記
もね。あ、すみません、ありがとうございます。
すごい面白い、
あ、ありがとうございます、
すっごい大変そう
そんな楽しみですからね。
そうなのか、
愉快な子なんですよ。
小泉さんの今後書くものが楽しみですね。
すみません、
はい、今日はでも雑談の日なんですけど、
はい、
課題本どうしましょう。僕はその前田志郎さんのね、愛かさみちっていう、もう女性とか、
はい、
たくさんの人にこう怒られてる小説があるんですよ、で男の人2人がある女性をめぐって三角関係になっていて、
うん、
子供が生まれるまでの話なんですけど、
うん、
不妊治療が前半描かれてるんですよ。
なんとあんなつまらないイベントないですよ。
これを小泉さんが読まずして誰が読む
って感じじゃないですか。読みます、読みます、
読んでください。
はい、
芥川賞候補になって落ちまして、山田美さんとかも選評で結構怒ってました。
あ、そうなんだ。
こんな方法を取んなくても、まあ、ある方法を取るんですけどね。まあ、それでも僕は前田志郎さんのことを知ってるせいもあるし、僕自身が ある事情でこの小説の内容に、
う
ん、すごい説得力を持ってしまってる人生なんですよ。なのででも女性たちがこんなに嫌がるんだっていうのは、うん、勉強になったので、うん、ちょっと読んでみてください。
ま
あ、
取り上
げるかどうか別としてね。あと僕知り合いなんですけど、漫画出したやつちょっと紹介しておきたいのが、
ほほ、
鳥畑さんっていうね、鳥畑春信さんって人が漫画家で知り合いで、この人が原作者がついてるんですけど漫画本を出しました。
へー、
30歳バツイチ無職酒場始めますっていう漫画で、これはね、原作者の人が、なんて読むんだろうこの人、久部緑郎っていうのかな、ちょっと待って、神戸だ、あ、久部六郎さんっていう人が原作者で、多分この人ね、別名義でね、音楽雑誌の編集者だったと思うんですよね昔、
うん、
その人と鳥畑と春信さんが絵を描いてて、でまあ、本当30歳バツイチの人が家賃を節約しようと思って、
うん、
居抜きでなんか飲み屋みたいな場所を住居にし始めて、
うん、
そしたら勘違いしたお客さんがいっぱい来ちゃって、
うん、
とっさにお酒振る舞ったりしてたら、
うんうん、
そこが人気出ちゃったからそのまま酒場を始めちゃうっていう話で、一個一個のメニューとかが具体的に書いてあったりとか、まあ営業、酒場営業の苦しみっていうか、
グルメマガでもあって、
グルメマガでもあるし、脱サラハウツー漫画でもあるし、バツイチ恋愛漫画でもあるという欲張りな漫画ですよ。
そうですね。
でもさすがだなと思った、この原作者の方の漫画って結構グルメものいくつか書いてらっしゃるの読んだことあるんですけど、ラーメンなんとかとか読んだんですけど、
うんうん、
まあ、とにかく上手なんでしょう。そのみんなのこうどっかに興味持つじゃない、バツイチであることか、
うん、
居酒屋経営か、
うん
うん、まあ、何かには興味持つように料理とか、
うん、
食べ物も例えば柿ピーナッツが出てきてすごくそれを簡単な調理で美味しくするみたいなこと出てくるんですよ。そういういろんな人の興味に寄り添った本で、
うん、
あ、こういう本が売れるのかもしれないなと思って読みましたよ。
集英社からグランドジャンプコミックじゃないですか。
そう、でも意外と売れてなくて、まあ新刊ですぐ買わないと買えない本で、
まあ、カツンって音が、
あ、失礼しました。
はい、
あとは
どうきましょう。
僕近況で宣伝しておきたいのがですね、
はいはい、
伊藤聖子さんと私でお笑いについて対談したんですよ。
おお、
それが群像っていう雑誌に載りました。
へえ、
群像っていう文芸雑誌のなんか特集ページ結構何ページもあって、今夜笑いの数を数えましょうっていう、
うんうんうん、
で最初が第1回が倉本光さんで、
うん、
第2回がケラリーノサンドロビッチさんで、第3回がバカリズム増野さん、そして4回目が増野浩一、次が宮崎さんって
宮崎明夫さんですか。
宮崎明夫さんなんですよ。なんで、素晴らしいメンツにね、私が芸人体験とかを喋ってますので、
はい、
飲んでください。
増
野、まあ、書店でちょっと何冊か販売もしますので、手に入りにくい人はマスの書店に来てくだされば定価で販売します。
はい、
ちょっと高いですけど定価980円ですけど、ちょっと出版社に頼んで送ってもらうことにしました。小泉さんなんかないんですか。
なんかあったっけな。僕ね、今週末にマラソン大会出ますよ。
なぜ。
いや、ハーフマラソン出るんですよ。
ずっと走ってるから。
ずっと走ってるので、
ち
ょっと去年家族で温泉行った時に、
はい、
僕温泉あんま好きじゃないから、はい、じゃあちょっと走り行ってくるっつって、その時21キロに挑戦したんですよ、
はいはい、
で山の中腹に立ってる宿から走り始めたら、まず下ってってまた別の山登って、そこからまた11キロ走って往復したんですよ。したらもう最後の宿に行くまでがもう山だから、まあ しんどくて、
はい、
でも2時間26分で走れたんですよ。
すごいじゃないですか。
いやでもまあ遅いんですよそんなの。2時間26分なんて1時間
てかそんなにそもそも走り続けることが自分にはできないですよ。
あ、まあ途中で休憩しますよ、自動販売機で。あのレッドブル飲んでドーピングしたり、
はい、
でそれでちゃんとあの去年10キロマラソン出て、あのできれば今年の秋で新潟マラソンっていうのでフルマラソン出てみたいんですよ。
そんなことを、そんなチャレンジを49歳にして、
はい、そうです。だってもううち赤ちゃんいるから
体力をつけなきゃいけないし、
もともとは腰痛をな克服のために走り始めたら、
はい、
走るあのまず基礎体力なかったんですよ。筋トレで腰痛治そうとしたら、
はい、
筋トレをするための基礎体力がなかったことに気づいて、すぐ息が上がってできなくなっちゃったんですよ。それでランニング始めたら、まあ、筋トレもできるようになったんですけど、筋トレよりもランニングの方が楽しくなっちゃった、
うん、すごいじゃないですか。
いえいえいえ、
そんなことをするとは。自分もから明らかに運動不足なんですけど、
まあ、
週に1回か2回その整骨院っていうんですか、腰痛治療に行ってますよ、
妻も行ってますよ。
腰痛困りますね。
そうそうそうそうそう、
もう自分の動く姿見ても腰守ってる歩き方ですもん、
うん、
今 YouTuber として自分の動画見るんですけど、
うん、
こうカメラ構えて移動する時の動きが腰痛痛いのを ごまかすのが割れるなっていう感じですよ。まあでもそれは無理なさらないように。
そうですね、
でも体力つけて、
体力つけないとね、あと20年働きたいですからね。
そうか、そういう希望があるといいですね。
そうですね、
もう自分とかそんななんか夢や希望は少ないわけじゃないんですけど、どうしたらそれが実現するかはそんなにね、YouTuber とか今頑張ってるんですけど、1000人登録してくれないと全くまず YouTube と契約もできないんですね。
いや契約なんてあるんですか。
ちゃんと登録しないと全然今のところ喋ってるやつとかは広告も入らないし、一斉にもなんないんですよ。
広告ってなんか自分でなんか申し込んで登録すると広告入るようにできるんじゃないですか。
それが1000人以上じゃないと登録者がカットされちゃうことが最近決まったんです。
あ、そうなんだ。
YouTube って急にルール変えるから、
はあ、
今あの成功してる YouTuber も将来どうなるか分かんないですよね。
へ
ー、今不満って YouTube にばっかしても不満って、
はあ、
そのさっきの謎のアップしてる動画がエラーになっちゃってて、消しますかって言われて消すと本体まで消えちゃう恐ろしい事件もすごかったし、あとはその勝手にテレビの動画とかをアップしてすごいアクセス稼いでる人とかは、あれでちゃんと金もらえてるならずるいなとかね。
それもらえない規約じゃないんですか。
それが分かんなくて、
あの手この手
でね、あのテレビの画像をなんかちょっと工夫して、なんか背景に変なキラキラした背景を作って、テレビを中央にこう、なんか動画として載せて、本当はいけないのに著作権法違反の動画とかすごく多いんですよ。でもすごいそういうとこってチャンネル登録数多いから、いたちごっこなのかな、消しても消しても結局そうなっちゃうのかな。
まあ、僕はねたまにラジオ番組を YouTube で聞くことがありますよ。
あれも無断でやってるんですよね。
そりゃそうですよ、ありがたく聞いてます。
それがさ、 YouTube ってもしかしたらそういうのを排除してるとさ、なくなっちゃうってことなのかな。
わかんないですね。
結構そういうものが YouTube のさ、お金も支えてるからさ、あんまり全部排除したくないのかな、本音は。
かもしれない。
あとだってミュージシャンの音楽とかも勝手に載せてる人多いからさ、
あれを全部
カットしたらかなり減っちゃいますよね。
この前ね、里親の啓発イベントで、地蔵さん主催で新潟で講演会したんですよ。その時にあの里親映画についていろいろ紹介しようとしたら、あの予告をその場でちょっと流して、こういう絵、この映画はこうこうこうでってお話ししたいんですけどって言ったら、ちょっとそれできるか調べてみますって言って、地蔵さんが、まあ、その役所で多分顧問してもらって弁護士さんに相談したらダメになったんですよ。
なんで？
やっぱ著作権の問題があるから、無料イベントだからいいんじゃないですかって言ったけど、
まあ、友達と見るならいいけど、イベントとしてやっちゃうと問題になるってことなのかな。
かもしれない。あとやっぱ音楽がかかるから、それでジャスラックの問題があるとか。
なるほどね。
でまあやめて、結局ね、まあ、映画の解説ちょっとしかやる時間なくなったからやらなくてよかったんですけど、
まあその辺あんまり厳しくてもと思うけど、
うん、
YouTube の場合その辺あのねその勝手に無断でアップしてるのが許されてる反面、うん、1000人以下の人をカットって、
うん、
コツコツ頑張ってる人たちのやる気を削ぐことだと思うのね。
そうですね。
つまり全く一から配信始めて一つ一つオリジナルの動画作ってる人が、1000人なかなかつまんないことなんてよくあることだから、
うんうん、
結構なんかもうちょっといい方法ないのかなと、
まあ、そこはアマチュアとプロと分け隔てるってことじゃないですか。やっぱその自分の作品を世に見てほしいってただ上げてるだけの人と金儲けしたいって人がいるじゃないですか、
まあ、ただね例えば僕が考えるのって多数決ってすごく人は愚かなものだから、変なものに殺到するじゃないですか、例えばこう間違いだらけの動画とか、僕一番嫌いなのはこうあるテーマのタイトルがついてるけどそのテーマがまちまちなものが載ってる、例えばすごい驚きの動画って言って、
うん、
驚きっていうことだけはつながってるけど、
うん、
種類の違う系の驚きが入ってる動画とかがあって、
うん、
頭が悪いんじゃないかなと思って、
うん、
知能指数のテストでね、
うん、
ルビー、エメラルド、真珠、ネックレスのどれが違うでしょうっていうのがあるの、
うんうん、
どれが違うと思います、
ね、ネックレスじゃないんですか。
そうネックレス、ルビー、真珠、エメラルド、ネックレスって言ったら一つだけ違うこと言ってるじゃない、
はい、
ネックレスだけ、
はい、
それが分かんない人っているんだって。ネックレスも指輪も全部同じアクセサリーじゃないと思っちゃうんだって。
指輪は言ってないじゃないですか。
あ、ごめん、ネックレス。だからこう違う概念の、こう区別のものが混じってしまうときに、
うん、
どれが違うかを当てるっていうことが分かんないことがあるらしいんだけど、
うん、
YouTube の動画でそういうの多いの。
うーん、
怖い動画ってことで見てみたら、
うん、
怖いことは確かなんだけど怖いのの種類が違うじゃないかっていうのが混じってるようなニュアンス、
うん、
例えですけど、
それは機械的に寄せてるんですか。
多分編集してる人が戦場的であればいいと思って考えてないんだと思う。だすごいそれがうっかり見ちゃうと気持ち悪くてしょうがなくて、
はい、
あのそれこそなんて言ったんだろう、指輪って言って見てみたら、ね、エメラルドと真珠のことが出てくるみたいなイメージかな。なんか変、
うん、
で、まあ、あまり文句言っててもしょうがないから文句言わずに動画は作ってますけど、コツコツと、
はいはい、
まあ分からない、分からないことだらけですよ。
なるほど。
本当に機械分かんないし、
うん、
一人でやってるからミスだらけだし、
うん、
一番悲しいミスは散々中継した後で Wi-Fi が繋がってないことが分かって全部 Wi-Fi じゃない方法
4G で
中継してたことが分かると
お金がすっごいかかる、
お金もかかるプラス画質も悪くなるから、
うん、あ、そうなんだ。
本当にうんざりですね。
あ、恐ろしいですね、
はい、今日はちゃんと普通に中継できてるんだろうか。
中継は大丈夫ですかね。
今日は Wi-Fi 繋がったことは確認したので、
はい、
大丈夫と思いますし、皆さん見て意外と今日の時間見てくれる人が多いのか、28人も
ありがとうございます、
見てくださってます
ね。
ありがとうございました。はい、なんかでも僕ね本当はすごくいいことがあったんですけど、
何でしょう、
そのことは秘密にしておきます。
あ、そうなんだ。
秘密にした方が将来もっといいことにつながるかもしれない秘密なので、ちょっと言ってしまうことで現実が変わってしまうことを恐れていてですね、
はい、
ちょっとそのまま秘密にしておきますけど、とってもいいことがあったよってことだけ、
はい、
伝えておきます。
じゃあ実際ね、次本は前田さんとなんかもう一冊ノンフィクションにしますか。
ノンフィクションはどうですか。なんか
じゃあこの地獄を生きるのだにします。
小林恵理子さんの、
あと鈴木大輔さんが新刊出てましたよ。
出してましたね。このでもこの地獄は生きるのだってちょっと読み話したくなりません。
これはとっても面白かったですね。
なんか僕は腹立たしくて、主人公にじゃなくてさ、その病院とか、
はい、そう病院ひどかった。
病院とかと行政ね。
行政もね、
ちょっとがっかりします
ね。
まあこれも読んじゃったんでこれでもいいですね。
そうですね。
じゃあ一応仮には小林恵理子さんのこの地獄は生きるのだ、
はい、
イーストプレスと
前田志郎さん
の
愛が挟
み撃ち、はい、太田さんのちょっと短編集は読むの時間かかるかもしれません。
そうですね、結構長いんですよ、360ページくらいあるんですよ。
なんかね、 短編集って読んで一つ読んだらあって時間置いちゃったりするから、結構時間かかりますよね。
はい、じゃあそのうちやりましょう。
そのうちやりましょう。という感じで大丈夫でしょうかね。
そうですね。
で投稿が結構来てるんですけど、
そうですか。
ツイッターだとねちょっとね拡散しちゃって拾いにくいので、はい、すいませんがブログの方を紹介しておきますね。
はい、ありがとうございます。
でブログの紹介もね、はい、いつも私たちも散々喋ったことなんですよ。あの音声問題。
あ、音声問題はねもうそれはいいよって言われてますよ。
そう、それでねもうこの一応紹介だけしときますけど、ざっと。
はい。
ズノさんって方のコメントで、
はい、
音声問題について長く言ってくれてるのね。3月4日に。でただこの人の主張を僕が何にまとめると、
はい、
音がちっちゃいとかいうのは Google でググれば、
はい、
音をどうにかするようなサービスっていっぱいあるから勝手にやってくださいと。
各自やってくださいってことですか。ありがとう。俺がやらなくていいのはとても助かりますよ。
各自MP3 音量調整っていうので検索すると、
は
い、ソフトがいっぱいありますと、なんでやってくださいって書いてるし、なおかつ私たちの勝手に今音声を良くしてくれてるサイトがあるので、
そうです、そうです、ありがとうございます。
ツイッターで本当雑談ラジオの音っていうふうに入れると、その本当雑談ラジオの音を大きくしてくださってる方がいますので、
親切な方がいる。
その方のファイルで聞いてください。
はい。
で他のツイートもあった。3月5日に違う方のツイートも、
はい、
あ、でもありがとうございました。この、そのことを長く書いてくださったね、ズノさんが。
ズノさんありがとうございます。
ありがとうございます。それで佐々木さんから3月5日、
はい、
映画チェリーボーズ拝見しました。
なんとありがとうございます。
平日の昼間の会に行きましたがそこそこ入っていました。
そうですか。
客席は僕のようなボサッとした男がメインでしたが白髪交じりの上品そうなご婦人もいました。
なんと大丈夫かな。
あと制服を着た男子高校生3人組もいました。映画の主人公3人組とちょうど同じ背格好でした素敵なものを見ましたね。
そうですね。
はい。
新潟は5月5日より上映が決定しております。まあ今仮かな。
なるほど。次はね3月13日に鉄さんって方から。
お、鉄さんありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。
はい、ありがとうございます。
月曜日の友達2巻がようやく発売されましたので、全体を通しての感想が聞きたいです。
はい。
今日ちょっと喋っちゃいましたけどね。
どうしましょうね。全体1巻から通しては読んでないんですよ。
そうか。これはまあ次回余裕があったら。
そうですね、
まあ、今日も喋りましたしね、で続きね。
はい。
安倍先生の作品はこれまで登場人物すれ違いのまま、分かり合えずに終わるものが多かったので、ハッピーエンドでほっとしました。
ああ、そっか。
私が一番グッときたのは、ラストに2人が自分たちの将来を語り合うシーンで、
それよかったね。
月野くんが自分の平凡な未来を受け入れつつ、
そう。
2人の友情が続くことを願うところは思わず泣いてしまいました。
うーん、そうそうそう。
ちなみに作者のインタビューによると、この作品は、ラストまでネームを書き終わってからペンを入れていく小泉先生の長編作品と同じスタイルで制作されているそうで、
なんとも
ともと1巻完結の予定だったものが話が膨らんで全2巻になってしまったそうです。
僕のワイルドナイツと同じ分量じゃないですか。
なるほど。それから映画チェリーボーイズも拝見しました。
ああ、いろいろありがとうございます。
大変面白かったです。トレインスポッティングに匹敵する青春犯罪映画の傑作だと思います。
すいません。
なるほど、トレインスポッティング か、
そうか、
確かにそうか。犯罪描いてもいいんだもんね。
あそこまで不幸は描いてないですよ。
小泉先生には最近続編が公開されたトレスポのように、ぜひ20年後の中年となった童貞3人組が出てくる続編を描いてほしいと思いました。
ずっと童貞なのかな。
でも確かにそれありですね。
そうですね。
あの3人が経験した後にどうなのか知りたい。
ああ、確かに。
知りたい知りたい。
平凡になるんじゃないですかね。
平凡になっては平凡になったらいいじゃないですか。
そうですね。
うん、
まあ、当時も、その時も平凡っちゃ平凡ですからね。
なるほど、いい意見でしたね。
そうですね、素敵な意見ありがとうございます。
ありがとうございました。他にもツイッターではいっぱいコメントいただいてるんですけど、
はい、
まあ、ものすごい多くて流れていっちゃうのでね。
はい。
で、私の読んでって人は、ちょっとリクエストしてください。
はい。
あとは、一応、ブログ欄に載ったものは優先的に見てるし、あと私もメールアドレス公開してるんでメールくださった方のも読んだりしてますので、
はい、
よろしくお願いします。あと、 今日は紹介できませんでしたけど、今モヤモヤスキー短歌って連載をウェブで始めて、それに皆さんのモヤモヤした気持ちを送っていただくと、松野が短歌にしたりするんですよ、
うん、
でその皆さんのモヤモヤ話で短歌にできなかったものをこの番組で紹介したりもしますので、
うん、
皆さんのモヤモヤした気持ちはぜひメールください、
うん、
でモヤモヤスキー短歌で検索すればそのウェブページ出てきますので、
うん、
もうね第6回ぐらいまで書いたのかな、もうたくさん公開されてますので見てみてくださいね。あと僕今腰痛短歌っていうのを募集してて、毎週土曜日の朝9時から、FM 横浜でやってる番組で、腰痛短歌を皆さんの紹介してますので、それもぜひ腰痛がある方は短歌にしたものを FM 横浜宛てに送ってください。詳しくはツイッターで腰痛短歌で調べれば出てくると思います。
はい、
はい、皆さんのね投稿代理なんですよ。もやもやスキー短歌もね、
うん、
ヘビーすぎるのみんなの悩みが、
へ
ちょっとねそう短歌にできない、ちょっとどうしたらいいんだろう、困っちゃうような、
どんな悩みが多いんですか。
例えば本当にずなんか結構印象残ってるのは、ちょっと記憶で言っちゃって申し訳ないんですけど、
はい、
なんか友達と心中しようと思ったら、自分だけが生き残ってしまい、一生それをで死ぬ時にね相手がね、
ああ
お前はこれをずっと引きずるぞって言ったんだけど本当に死んでしまったのって、相手は
男同士ですか。
それがねちょっと確か男同士なんだけど、
はあ、
それで実際に引きずり続けて自分の人生は台無しですっていう人のメッセージとか、
すっごい話ですね。
それちょっとちゃんとした内容を今度ご本人の許可を得て紹介させてもらおうかな。今喋っちゃったけどね、
小説みたい、
なんかそのすいません喋っちゃいましたけど、
はい、
一応その個人情報は気をつけてるんですが、名前とか伏せますから、すいませんこのことちょっと後で謝んなきゃ喋っちゃったよって、
あまあそんなに特定できるようなことは言って
ないから、まあ、できないけどね、結構ヘビーでしょ。
そうですね、
そういう感じのヘビーなことが多いので、
ちょっと短歌にでき
ない、できないよなんでね、ぜひ送ってください。
うん、そうですね。
はい。で、ちょっとこれは次回、どっか行ったらちゃんとしたいものを紹介しますね。
はいはい。
はい。他に何かありますか？
いや、僕は特にはないような気がするな。里親でいっぱいいろいろインタビューをしていただくんですけど、取材を。
はい。
今回ね、妻がたまたま上京してるタイミングで一緒に、受けたのが、
はい、
ウーマンっていう、ウェブサイトで、今この前一昨日ぐらいに昨日かな、はい、公開になりました。
ああそれは読みましたよ、いいインタビューでしたよ。
ありがとうございます。
とっても夫婦仲も素敵な感じでね
そうですね、もう今僕があるのは妻のおかげです。
いや良かったですよ、
はい、
という感じでしょうかね。
はい、
はい、
そうですね。
じゃあまた続きは2週間後ぐらいにね、はいはい、
またやりましょう、
はい、あと僕 YouTube で過去のアーカイブを YouTube にも載せてるので、
はい、そうですね、
少しずつ載せてますから、ちょっとごちゃごちゃ混ざっちゃってますけど、
YouTube の方が聞きやすいって方はそちらで
聞いてくださいね。
ぜひ聞いてください。
あとマスノマスノっていうアカウントをぜひ、はい、YouTube でフォローしてください。
そうですね、マスノさんをぜひ YouTuber にさせてあげてください。
そうですね、今619人の方が登録してくださってるんですけど、
僕も登録してますよ。
1000人が登録しないとね契約もできないんですよ。
なんと
マスノマスノって恥ずかしいカウント名も本当はマスノチャンネルにしたかったんですけど、なんかねページによってはチャンネルマスノになっちゃうの、名字との名前が入れ替わって、それでいじってるうちにマスノマスノになっちゃってしかもこれ以上直すと3回以上直すなみたいなこと言われたので、もういいやマスノマスノでってことになった。
もう一個マスノつけてマスノマスノマスノにしたらどうですか
そうすると今度はなんかまためんどくさいんじゃない、
カメラカメラカメラ、
ああなるほどねそれいいかもしんない、マスノマスノマスノ
ラジオラジオラジオ
うん、ちょっとそれは考えますね、
加藤千恵さんの
まあそうか、次の本のタイトルにいいかも、マスノマスノマスノもううざい、うざい、もうこういうことやるからマスノうざいって言われるんですよ。
本当ですね、
はい、わかりました。
じゃあまた、
はい、どうもありがとうございました。
ではでは、さよなら、
さよなら、
ありがとうございました。
ボーン。